皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第351回目。本日の放送は前回の大野さんからのご紹介で、土佐さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは土佐さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。物販ラジオ初出演ということで。
はい、そうですね。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、先週の大野さんからのご紹介ということで、土佐さんにメッセージがございます。
はい、
土佐さんへ、今年もスキー一緒に行きましょう。はい、ダイエットは明日から本気出すんで見ててください。
あ、いいですね。
なんかこういうあれやりとりがあるんですね。
は
い、
あ、そうですね。ちょっとあの後でお話もするんですけど、同じ倉庫で協業していて、で、大野さんがここ1年どんどんふくよかになって、
は
あ、言われてて、はい。で、来月、80キロに行きたいって言われてるので、ちょっと横で応援して、いろいろなものを差し入れして、食べていただけるという、
はい。なるほど。
ところでございます。
なるほど。じゃあ、はい、土佐さんが、その、大野さんの体調管理までしてると。
はい、あ、そうですね。はい。
あ、そうなんだ。
どんどん超えていただいて。
なるほど。はい。はい。では、土佐さん、今日は一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。
では、土佐さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい。あ、はい、埼玉県に住んでます、土佐と申します。
はい。
はい。で、物販に入ったのは確か2016年からでして、で、その当時から、ずっと背取りをやっていて、実は、物販の背取り部の野中さんから紹介していただいて、その時に物販に入ったっていうのが、
はい、なるほど、なるほど。
参加の経緯でした。はい、
なるほど。
で、はい、2015年から背取りを副業でスタートして、で、その翌年に、独立して専業になってっていうところで。はい。で、ちょうど、2年ぐらい、専業で背取りをやっていたんですけども、その間ずっと同じコミュニティ、背取りコミュニティにいた大野さんと、
はいはいはい。
私の方が一方認知っていうところだったんですけども、
うん。
背取りって、よくバーコードをピッと読み取ると思うんですけども、
はいはいはいはい、
あのバーコードリーダーが壊れたところをメルカリで買おうとして、
なるほど。
はい。メルカリで買った相手が大野さんだったっていう偶然の。
なるほど。メルカリに出品してたんだ、はい、大野さんが。
そうですね。
はい。なるほど。
そうですね。よく大野さんは物販でも長文の投稿とかをされると思うんですけども、うんうんうん、結構背取りのコミュニティでも長文の投稿とかをバーンというふうにやられていて、
なるほど、
はい、僕の方はそれは長文を見て、あ、なるほど、なるほど、ちょっとよくわかんないなとか思いで、私の方だけちょっと一方認知だったんですけども、その背取りの、その時にあった集まり、イベントみたいなところであって、うん、で、私の方が、大野さんに自己紹介したら、もしかして昨日メルカリで、
うん、
バーコードリーダー買ってくれた土佐さんですかみたいな感じでお話をもらって、もうまさかの偶然で。はい。
あ、じゃあ大野さんは土佐さんのことを知ってたんだ。
僕の方が大野さんの方を、そのフットワークの投稿とかで知っていて、
うん、
大野さんはその、そのコミュニティの中では僕のことは知らなかったみたいな、
ね。ああ、そうなんですか。
はい。で、
土佐さんはその買った時に、
はい、
大野さんっては分かったんですか？
いや、分かんなかったんです、実は。本当に偶然で。はい。で、僕の名字が珍しいので、
はいはいはい。
はい。その時に自己紹介した時に、埼玉県の土佐ですって名乗った時に、大野さんが、もしかして昨日、KDC っていう、まあ、バーコードリーダーなんですけど、買ってくれましたって言って、その時に、はいっていう。
なるほど。あ、でも大野さんもちゃんとしっかりそこの時覚えてたんだ、名前をね。
あ、そうですね。やっぱり珍しかったので、はい、ね。覚えてらっしゃったみたいで。はい。
そんなつながり、初めての出会いだったんですね。
そうですね。その時からずっと仲良くしていて。
あ、そうですか。
はい。
へぇですね。そのバーコードリーダーは結構使われましたか、は
い、
じゃあ。
ああ、かなり、使わせてもらいました。
はい、なるほどね、
はい。結構大野さんが、英語も、すごくお話しできて、その時に、そのバーコードリーダーを輸入して、販売してたっていうところもあったみたいで、かなりストックを持ってたみたいなんですよね。
なるほど。
はい。で、あ、バーコードリーダー屋さんがメルカリにいると思って、
うんうん、
は買ったんですけども。
なるほど。
はい、それが大野さんだったというまさかの展開で。
そんな出会いもあるんですね。
そうですね。
なるほどね。そういうつながりでしたか。
はい、
大野さんと。
そうですね。はい。
なるほど。で、なんか今は、その、倉庫を共有してるって大野さん言ってましたけども。
あ、そうですね。ちょうど5年前くらいですかね。その、バーコードリーダーを大野さんから買って、はいはい、うん、ちょうどその時に僕自身がこの店舗せどりだったんですけど、せどり自体に疲れてしまって、ペースを、やるペースを落とした時に、大野さんが倉庫でバルク仕入れしてるっていう風にお話されてたと思うんですけども、それでちょっと一緒に声かけてもらって、それで今ある倉庫に行かせてもらって、共同でもう量がかなりすごかったりとかするので、それをさばけなくなったらちょっと僕の方でも買わせてもらってとかっていうのをやらせてもらって、
なるほど、
はい、そこで一緒にやっているというような形です。はい。
でも結局その同じセドリじゃないですか。
はい、はい、
でこう被ったりちょっと、はい、大野さんの商品いいなとか、真似しちゃおうとかって、はい、そういうのはないんですか？
あ、そうですね。なんか、それがもう、福袋みたいな形で、商品がまとまってきて、
うんうんうんうん、
で、しかもそれも全部廃盤品なので、
はいはいはい、はい。
なんかこう、同じものをまたリピートして仕入れるっていうのが、ないんですよね。で、時期によって、その、この年のこの月ぐらいにはこのメーカーのものが廃盤になるっていうのが順々繰り返されていくって感じなので、
はいはいはい、はい、
だからまあこの福袋を今回は買った、次の福袋はこっちが買ったみたいな感じで、
はいはいはい、
じゅんぐりやり取りしていて、うまく商品も被ったり被らなかったりみたいな、
あ
でまあ被ったとしてもそんなに大量に、うん、何十個何百個あるわけでもないので、
ああ、はい、なるほど。
ですね。
じゃあ最悪大野さんが売り切れたら、
はい、
今度こっちが売れるみたいな。
あ、そうですね。あとはそれでもう仕入れ原価がすごく安いので、
うんうん、
もう原価ギリギリというか、まあ、原価も合ってないようなもんなんで、損切りとかもないんですけど、
うんうん、
ほぼ利益ゼロのところまで値段下げちゃって、
うん、
ポンと手放してもいいかなっていうような。
ああ、
はい。
じゃあもううまくこう二人で回ってるんだ。
そうですね。で、倉庫の中では、ちょうど我々がオンライン販売メインでやっているんですけども、倒産品の買い取りとか、
うん、
あとは遺品整理の買い取りとか、
うん、
そういうことをやっている、協業メンバーもいて、
うん、
ちょうど今4、5人ぐらいで同じ倉庫でやっているんですよね。
あ、そうなんですか。同じ仲間が、はい、何かも、他にもいるんですね。
あ、そうです、そうです。ちょうど、私と大野さんがオンライン舞台というような感じで、
あ、
で他のメンバーが、直接オフライン舞台っていうのかわからない。対面で商品を引き取ってきたりとかして、
はぁ、
販売してきてて。で、その人たちがオンラインで売れなさそうなものは、我々が Amazon とか楽天で売ったりとかして、で、我々が買った福袋の中に、まあ、これはちょっと微妙だなってやつ
を、うん、
そのオフラインの人たちに渡して、オフラインでさばいてもらったり、うまくこう、海外へ輸出するルートがあったりとかで、はい、ちょうどその福袋自体も、それで全部なくすみたいな。
へぇ、うまくこう回ってるんですね、じゃあ。
そうですね。なんか今のところそれでうまいところ噛み合って、お互いの得意分野、不得意分野を補いながら回せてるっていう感じ。
ああ、また面白いことやってますね。
はい、そうですね。ちょっと、 物販の中だと単品通販がメインなので、うんうん、どこまでここら辺の、あのお話が需要あるのかなと思いながら、考えてはいたんですけども。
いや、でも面白いことやってますね。
ああ、ですかね。
うん。いや、はい、大体こう、なんだろう。こう仲のいいメンバーで集まってやるっていう話も聞くんですけど。
はい、あ、はいはいはい、まあ。
いろんなトラブルも聞くんですよね。
そうですよね。
うん、うん。はい。実際自分もいろんなこと過去にあったので。
はい、ああ、はいはいはいはい。
で、苦い経験もしてるから。
ああ、わかります。
うん。
そうですよね。はい。
ね、やっぱりそういう中で今聞いてて、はい、いや、すげえ面白いことやってんなって、みんながこう循環する、
はい、
こう、はい、仕組みがなんか自然と出来上がってるみたいな。
ああ、そうですね。
感じがしてね。うん。
そうですね。今、菊池さんがおっしゃられた通りに、僕自身もその、せどりで、
うんうんうん、
副業の時と専業でっていう時に、
うんうん、
で始めた時に、うんうん、せどりグループみたいなところで、
うんうん、
何人か、こう、ある程度、一定程度稼いだ人たちとグループ組んで、
うんう
ん、仕入れ情報とか回したりとかしてたんですけども、
うんうん、
やっぱりそれってどっかでバッティングしたりとか、こう、うまいことこう、
ね、
そうですね、バランスが崩れて、うん、あの人にはこうだったのに、この人には、みたいなところとか、
うんうんうん、
同じグループで最初は仲良くやってうまく伸びていったのに、途中からなんか亀裂が入って、
うんうん、
結構分解してってって言ってるとかがあったんで、
うん、
もうそういうのにも疲れてしまってって感じだったんですけども。
そうですよね。それはようあるあるですもんね、だって。
そうですね。うん、そうですね。
で、まして、その、同じアマゾンで売ってるってなったら余計被るじゃないですか。
は
い、
ああ、そうですね、そうですね。
ねえ。
はい。
で、やり方、手法も一緒だから。
そうですね。
仲間同士で食い合いになっちゃうみたいなね、よく聞く。はいことですもんだってね。
そうですよね。
うん。なんかこう、そういうスクールとかに入って、
はいはい。
結局なんか、会員同士で、
うんうんうんうん。
争ってみたいなね。
はい。
真似し合ってみたいな。
はい。
なんか、誰も儲かんないみたいなね。
ああ、そうですね、そうですね。
ああ、でもね、それがうまくトトさんと大野さんの中で回って、はい、で、そのオフライン舞台も、いて、
はい。
オンライン、オフラインと、こう、うまくこう、循環してんだなっていうのは、すごい、はい、うん、あ、楽しそうだなと思って聞いてましたけど。
そうですね。こう、話をしてて、もう、同じせどりグループだと同じような思考パターンの人が固まるんで、やっぱこう、話的にも一方向に偏りがちな感じなんですけど、やっぱ我々オンライン舞台は、
うん、
結構普段パソコンに向かってデータを見てることが多いかなとかっていう感じなんですけど、
うんうん、
そのオフライン舞台の人たちは、
うん、
データとかはあまり見るのが得意じゃないんですけど、
うんうんうん、
常に誰かと話してるっていう感じ
で、うんうん、情報を集めてるんでしょうね。そうですね。
そうですね。
うん、
はい。で、バンバンバンバン電話がかかってくるっていうのを横目で見てると。
あ、そうなんだ。
っていうのがあって、そこでどういうふうに仕事をしてるのかなっていうふうに、我々にはちょっとわからないように映ってはいるんですけども、ちゃんとそこでつながりを作ったりとか、そのお話の中で、そうですね、うまいことキャッチボールをして、相手と関係性を作ってっていうふうにしていて。
そのオフライン舞台の、
はい。
集客って、で、どういうふうにしてやってんですか？ちょっと気になっちゃった。
そう。それも面白いところで、
うん、
集客とか営業とか一切してないんですよね。
口コミだけってこと？は
い、なんかもう紹介っていうのが多いみたいです。
はぁ
はい。なんかやっぱこう、相手にとって、こう、メリットのある引き取り方っていうのを知ったりとかしてるみたいで、
うん
うんうんやっぱりそこで相手に喜ばれて、
うんうん、
そこで、まあ、業者さんだったり、
うんうん、
普通の一般の人だったりとかっていう人たちから、紹介の声が入ったりとかして、
へぇー。
ひっきりなしにそれが来るので、まあ、営業もしてる暇ないし、その手も
止まらない。すごい、それひっきりなし電話来るっていうのもすごいっすね。
そうですね。だから、それで関係性を、そんだけすごい関係性を作ってるっていうのが、横で見ててすごいなっていうふうに。
それはすごいですね。
だから、はい。
へー、確かにそれはオンラインじゃ真似できないですもんね。
う
ん、
そうですね。なんかオンラインだとこう、なんか、ノウハウとかいろんなものに当てはめようとして考える傾向があると思うんですけど、どうやってそういうネットワーク作ってるんですかっていうふうに聞いても、
うん、
いや、話してるだけですよっていうふうに。
で、そうなんだよね。
そうですね、はい。
そうなんだよ。
やっぱり感覚的に
現場中というか、そういう、
はい。
オフラインのその、現場の人たちって、いや、話してるだけですよ。お客さんと、世間話してるだけですよ、みたいなね。
はいはいはい。そうですね。
いや、それ肝じゃないでしょって思ってこっちは聞いてんだけど。
ああ、そうですね。
ね、絶対なんかあるでしょって思うんだけど、はい、でもね、やっぱそういう感じなんだよね。やっぱり、いや、これやっぱちょっと、はい教えるの難しいですねとか言われるときあるもんね。
ああ、そうですね、そうですね。だから体系化が難しいんだなっていうふうに思って、やっぱ体系化っていうのも多分頭にも思ってもいなくって、
おそ
らく感覚的にはやってるとは思うんですけど、軸としてる大事な考え方っていうのはぶらさずに、おそらく先方とのやりとりっていうのをしていって。
そうなんでしょうね。
はい。
うん、
そうですね。なんか誰彼構わずやりとりしてっていうのはやっぱり、ないような印象で、もう嫌だと思ったら完全にノーって言って、美味しい案件であっても引き受けないっていう。
ああ、
うん。ちゃんと相手は選んでるっていうのが横目で見ていて分かって。
ああ、そうなんだ。
はい。
へえ、で、それで、こう、引き上げてきて、買い取りしてきて。
そうですね。
で、これネットで売れる、はい、売れないみたいな。
はい、そうです、そうです。その方たちもヤフオクで一部売ったりとかはしてるんですけど、やっぱりこういうアマゾンとか楽天とかでショップを構えてっていう風なのは、
そこまでは行ってない
よね。やったことは、そうですね。やってなくって、逆にそこに注力するよりは、もうその引き取りっていう方にエネルギー、
取
れた方がいいっていう感じなので。
彼らは彼らでそっちの得意分野でやるから。
そうですね。
ね、はい。大野さんや土佐さんはそっち、はい、俺は得意じゃないから任せるよって。マジで。
そうですね。はい。で、僕と大野さんも同じ背取り上がりではあるんですけど、
うん、
取り扱ってきた商品が違ったりとかして、僕は新品オンリーだったんですけども、大野さんは中古畑出身の
方
で、
はいはい、
で、僕自身もこう、家電量販店とかいろいろ回ってたんですけど、
うん、
途中から日用品の仕入れをメインにしていて、
ほうほうほうほうほう。
洗剤とか。
うん。
本当にドラッグストアで売ってるような商品とか。
回転率良さそう。
そうですね。そこら辺が動きは鈍いんですけど。
うん。
廃盤品になると かなりプレミア価格がつく。
はいはいはい。
ただ、そこら辺って一般的な認識だと、
うん、
もう型落ちした一個前の洗剤とか、
うんうん、
掃除用品とかっていうのって需要がないっていう感じに思われてるので、
うんうん、思っちゃう。
ゴミになっちゃうんですよね。
うんうんうん、
で、ゴミとして引き取って来られたものを、
うん、
僕の方でちょっと待ってください、それゴミじゃないですっていう。
宝の山ですよと。
あ、そうです、そうです、そうです。
なるほど。
はい。で、それも最初の頃は、こう、あんまりその感覚伝わらなかったんですけど、
うん、
ちょっと一緒にやり出して今4年目ぐらいなんですけど、
うん、
日用品がプレミアになるっていうのも、そのオフライン舞台にも伝わってるので、そういうもので引き取りとかの案件とかないかっていうのも最近なんかアンテナ張って、
なるほどね。
はい。そうですね。それで大量にこれから仕入れがっていう話もちょっと来たりとかして。
はいはいはい、はい。まあ、なるほど。
ま
あ、なるほどね。じゃあ、情報を向こうからもらうだけじゃなく、
はい、
こっちからも情報を上げて。
あ、そうです、そうですね。はい。こういうのがゴミだと思うけど、うん、ゴミじゃないからっていう話はずっとしていて。
なるほどね。で、今までそっちのオフライン舞台も、はい、そういう商品は引き取っても買い取り、回転がないから、みたいな、はい、半分諦めてたけど。
ああ、そうです、そうです、そうです。
ねえ、土佐さんからそう言われたら、はい、あ、じゃあそういうのちょっとアンテナ、うんうんうん、張らして、ちょっとね、
はい、
気をつけてみよう、やってみようか、みたいなね。
うんうんうん。
意識変わりますもんね、今度ね。
そうですね。
話し方とかね。
そうですね。それでやっぱりこう引き取ると、そういうゴミとかはこう置いてきちゃったりとか、
うんうん、
そこに他の業者に、あの、二足三毛で流してたって感じだったんですけど、それも、
なるほど。
一括で引き取ったら、その、引き取りの元の方も喜ばれるし、うん、こちらの方もプラスで利益が増えるし、
うんうんうんうん、そうかそうか。
はい。プラスのスパイラルもあるかなっていう。
ね、今まで断ってたようなのが。
あ、そうですね。
捨ててたようなのが。
はい。
向こうは向こうでね、根がついて喜ぶし。
そうですね、そうですね。
ねえ、こっちはこっちで、土佐さんも新しい、その、情報をね、投げたおかげで、新しい売り上げがね、作れるわけだし。
そうですね。
はい、面白い。
うんうん、
うまくいってますね、そこのグループね。
あ、まあ本当楽しくそれでできてるかなっていうふうには思います。本当、オンラインとオフラインとで、考え方とか話すことも違うので、
ね、
やっぱそこの日々のやりとり自体が結構新しい発見が多くて面白いなっていうふうには、
ね。そうですね。
思ってますね。
はぁ。へぇ。別にそれオフライングループがね、じゃあ俺たち、はい、アマゾン楽天始めっから、みたいな、そういうことも言ってこないし。
ああ、そうですね。もう、それよりも、ね、うん、引き取りの方の手を伸ばしてっていう。
そういうことなんだろうね。はい、だから、持ち屋持ち屋でね。
そうですね。
ああ、うまく回ってんだ。
うんうんうん。
ああ、いや、だんだんこう欲が出てきればね、じゃあ直接自分たちで売った方が利益出んじゃねって思うじゃないですか。
はいはいはい。
そうですね。うん、でも、やっぱりそこは、には手を出さず、ね、自分たちの得意分野を伸ばしてって、
はい、うんうん、
土佐さんやね、大野さんに、
はい、
売った方がこっちは動きやすいから、みたいな、
うんうん。そうですね。
ね、そういう感じなんでしょうね、だからね。
ですね。やっぱりオフラインの方々はそのデータとロジックで考えて答えを出してっていうところがやっぱり好きじゃないというか。で、こちらはこちらでその関係性を作っていくっていうその感覚的な動きっていうのが得意じゃなくて、何をしていいかわからないっていうのがあるんで、おそらく双方でそういうチャンスが逆にあったとしても、得意分野の方にお任せしますっていう風になると思うんですよね。
なっちゃうよね。
はい。こちらもなんかそういう営業の話とか来たりとかしても、うん、ちょっとわかんないからわかる人に変わりますみたいな。電話の取り次ぎみたいな。
そうだよね。
そうした方がうまく回るし、関係性も続くし、
はいはいはい、はいはいはい。
そこで拡大していくっていう風にした方が、まあ全員が潤った方が面白いかなっていう風に。
そうですね。それは言えますね。はい、
うん、
はあ、確かに、
うんうん、
なんかよ面白いですね、本当聞いてて。
あ、本当ですか。
今までない、うん、今までいない、
はい、
今までないっていうのもちょっとあれですけど、
うん、
だって聞いたことないですもんね。おそこで仕入れたやつを、
はい、
買い取って。
うん、
同じ倉庫内で全部完結しちゃうわけでしょ？
そうですね。そういう感じになってますね。
ねえ。
はい。
だって、買い取りにしろ、
はい、
何にしろ、やっぱどっかの、ね、会社倉庫に預けて、うん、で、そこに、ある商品を、じゃあ、大野さんなり土佐さんが見に行って、
はい。
じゃあ、これ、全部仕入れるからいくらになんの？みたいな、そんな交渉を、うんうんうん、をイメージするんですけど。
はい。
でも、その、一つの倉庫で全部完結しちゃうっていうのが、すごいね。
そうですね。僕も大野さんも片付け苦手な方なんで、福袋を買ったはいいんですけど、
うん、うん。
福袋が2、3回連続すると、もう倉庫ごちゃごちゃになっちゃうんで、
ね。ああ、
それをうまいことオフライン部隊が片付けてくれて、整理整頓
して。
で、これじゃあ僕らがこれ余ったやつつって分けとくと、
うん、
それをオフラインで流してくれてっていう感じで、うまいこと掃除してくれるので。
へぇ
ー。もう本当に持ちつ持たれつみたいなところで。
へ
ぇー。はい。
で、オフラインの舞台はこう大量に仕入れてきたら、大野さんと佐々が買ってくれるし、みたいな。
ああ、そうですね。
面白
い。はい。なんかそれも、ちょうど2018年、コロナになる2年ぐらい前から、
うん、
もともと小野さんの知り合いでって感じだったんですけど、
うん、
とりあえず共同のスペースでやりましょうみたいな、お互い。
うん。
やりましょうみたいな感じのだけの関係性だったんですけど、
うん、うん。
途中からこの話を噛み合わせていくうちに、
うん、
あれ、双方でこれ売れるものあるんじゃないみたいな感じで、
うん、
商品を何個か、時々渡すみたいな感じにしてたんですけど、やっぱこう、それでやって続けていくと、あれ、これもいけるんじゃん、これもいけるんじゃんみたいな。
うん。
いうのが、分かってきて、で、オフライン舞台もその前段階で、だったらこの商品ガサーっと買ったら、
うん、
これってみんなで分けたらうまいこと履けるんじゃんっていうように、案件自体が、事前にチェックして、進められるようにもなってきて。
なるほど。
はい。
へー。じゃあもう事前に、
はい。
なんかもう商品は分かってる場合もあるんだ。
あ、そうですね。なんかちょうどこの前は、ホームセンターが倒産するっていうことで、
はいはいはい、はい。
そのホームセンターを全部引き取るみたいな、
はあ、
いう話が一回来て、
で、
それも、なんて言うんでしょう、このホームセンターで置いてある大きい商品とかは、そのオフラインの人たちはこれお金になるかなみたいな感じで見てるんですけど、
うん、
僕の場合はこの棚にかかってるすごい小さな商品とか、
うん、
っていうのが、廃盤とか古いものになったらプレミアついたりとかっていう風なのが、
うん、
結構情報としてあったので、その写真とか見せてもらって、
うん、
あ、これだったらこのぐらいで買ったら、利益出ると思うんで、行、
うん、
ってもいいと思いますみたいな話をして、
うん、
そこで買い取るっていう話がちょうど先月ぐらいに、
はぁ、
あったりもして、
はぁ、
はい、そこはちょうどこう、お金を払う前に、横やりが入っちゃって、持ってかれちゃったっていうのがあってダメだったんですけど。うん、
ああ
はい。
そうなんだ。
はい。
ああ。
そうですね。ちょっとこの量が来たら倉庫の中でどうしようみたいな話をしてた時に、
うん、
ちょっと、途中でなくなっちゃったってい
うのがあったんですけど。なくな
っちゃったんだ。はい。
でもそういう面白い案件が来るんですね、やっぱり。
そうですね。ちょうどここ1年ぐらいで、そういうのも、事前準備っていう風にしながらできるものも出てきたっていう。う
ああ、なるほどね。
はい、感じですね。
へえ。なんか、そのグループで、まだまだいけそうですね、
はい。そうですね。なんか、ほんとこう、話を聞いたりしてると、いろんな可能性があるな、っていうふうには、思っていて。はい。僕自身も、セドリーをやってた時に、
うん、
単品通販に行く。要はうん、自分がメーカー側になるのが、
うん、
物販の発展系なのかなっていうふうに思ったんですけど、
うんうん、
でも物販全体を見渡してみると、
うん、
ちょうどこのセドリっていうのが一般流通して、
うん、
はい、売れ残った商品、
うん、
ちょうど中間あたりから下あたりですか、ね、
うん、
物流の流れでいくと。
うん、
で、
うん、
メーカー側が最上流だと思うんですけど、
うん、
その最下流にある、
うん
お宝商品、
うん、
もう一般のところには探しても出てこなくって、うん、ゴミになってしまう寸前のところっていうのにもうお宝満載なんだなっていう風に、なのがいろいろオフラインの人とやったりとかすると思って、
そうですよね。
だからその上流から下流までっていうところをうまくハイブリッドでかましていったら、いやかなり面白いんだなっていう風に。
面白いですね。
はい。
うん、で、これって他真似できないじゃないですか。
あ、そうですね。
ね、
得意な人たちが噛み合わないと再現性は難しいのかなっていう。
難しいですよね。だから参入者も少ないじゃないですか。はい、
そうですね。
このやり方をね。
うんうんうんうん。
うん。だから、まだまだいけそうな。
はい。
感じはしますよね。
そうですね。ちょっと可能性は、先細り感があるというよりは、うん、もうちょっといろいろうまくやっていけるんじゃないかなっていうふうな。
そうですよね。
感覚は、あるかなと。で、これがポジティブに考えていいのかどうかわかんないんですけど、
うん、
この、コロナがあったことで、
うん、
おそらく、これから経営難しいっていう会社とかお店とかって、
うんうん、
もっと出てくるとは思うんですよね。
いや、まだまだ出てきますよね、これはね、はい、うん。
そうすると多分買い取りっていうのが増えてくのかなっていうふうに、う
ん。いやいや、出てくるでしょう。う
ん、 はい。
うん。
うん。
へー。面白いですね。そういうことやってんだ。
はい。ちょっとあの、物販のコンテンツみたいに全然体系化するっていうのは難しい話なん
で。いや、無理ですよね。はい、いや、無理でしょう。
はい。
いや、確かに羨ましい、羨ましいってな。はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。